皆さん改めましておはようございます。それでは主に張って挨拶しましょう。皆さんハレルヤでいきましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主を褒めでございます。感謝します。今日も本当に素敵なメッセージがありました、ね、召されている、そして本当に神様によって置かれている。皆さんどうでしょうかね。本当に覚えさせられました。私も今の職場でちょっと文句を言ってたなって思ってちょっと悔い改めたりしましたけれども、今日ねこうやって皆さん招かれて、そしてここにいることも本当に神様の恵みだと思いますので、この時をさらにですね主にあって過ごしたいと思います。ところで皆さんね、紅葉がこうね本当に進んできましたけれども、紅葉を見に行ったどっか行った人いますでしょうかね。ちょっといますね。いや北海道、私ですね、北海道って本当にいいとこだ、素晴らしいところだということで、皆さん北海道に置かれていることをぜひ感謝していただきたいなと思うんです。それはなぜかというとですね、私先週ですね山口県と広島県にちょっとうちの家内と行ってきました。うち の結婚25周年でちょっと行けなかったものでですね、もう27周年になりましたけども、家内と一緒にちょっと山口県、私山口県で生まれたので、そして広島で育ったので、その昔のところをちょっと見に行ってこうということで行ってきました。まあ確かにですね、こう城があったりね、錦帯橋とかね、そういうところも行ったりして、こう北海道では見れないですね素晴らしいこう情景ね、城壁とかですね、城とか、まあ刀とかですね、まあ、そういうのを見てきたりもしましたし、まあ、原爆ドームのところも行ったりしましたけども、いや、 やっぱりですね、私昔は思わなかったんですけども、こんなに狭いところだったのかっていうのをですねつくづく感じました。特に道です、道ですね、もう歩道のようなところですね運転していくわけですよ。そして歩道のようなところにですねバスが通ってるんですよ。でこんなところをこう曲がれるのかと思うところ曲がるんですよね皆さん。そしてこんな狭いところクラウンが通ってるって言っても私ね驚きのですね、本当に私ですねもうこれは無理だと思ってね降りようとしたところクラウンが平気で走ってる。もう一度へーってね、この感覚は何だろうかと思った時にですね、私ですねこの北海道のですね道の置き方ね、歩道がちゃんとあって、そのあこっち側に家がある、いや北海道違うなって思いました。本州ではですねもうそこまで家が来てるわけですよ。この家にぶつからないかなと思いながら運転していく、この緊迫感、もうこれでですねストレスをためながら帰ってきました。しかしながらですね北海道に来た時、ああ北海道素晴らしい、主が北海道で救ってくださってここにいる、なんと感謝で、そこに私がここに置かれた感謝だなって本当に思います。皆さんもぜひ思ってください。でですね、私、まあ、結婚27周年でですね行ったわけなんですけども、27年前と今ってね本当に変わりました。で何が変わったか、まあ、結婚ですのでちょっと結婚の関係とかいろいろ見てみるとですね、本当に離婚が増えましたね。皆さん今離婚率何パーセントか知ってますか。3割30%、ね、以上です。驚くべき数字になりました。皆さんこれを聞くとですね、なんと結婚して3割が離婚しているのか、実はそうではありません。これ単純にですね離婚数割る結婚数で割った数字なんです。ですから、まあ、3割だって言われるんですけども、要はですね結婚をする人がどんどん減っている、そして離婚する人はちょっとだけ増えてきている、この兼ね合いでですねこれがどんどん来ているうちに離婚数と結婚数で割ると3割になってしまったって、どうもこういうからくりなんですね。で、まあ、熟年離婚が増えてきているっていうことが大きな原因ではないかとも言われています。でも昨日ですね11月3日で文化の日っていうことだったんですが、まあ、不倫は文化だってね言ってた俳優もいましたし、この今はですねやっぱり結婚の関係以外で性的な関係を持つことは普通だ当然だっていう、そういう時代に今います。ですからですね 聖書にはですね、こういう箇所もありますけれども、ちょっとお願いしますね。もう一回押すと出てきます。はい。じゃあこれ私が読みます。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら、神は不貧困なものと寛因を行うものと裁かれるからです。聖書にははっきりとこのように書いてあります。しかしこのことをもし公のところで言ったら、皆さんは笑われると思います。あるいはそんなものをツイッターで出したならば炎上する可能性があります。なぜでしょうか。それほど普通になってしまったからなんです。でここでですね、ちょっとなんか難しい言葉だって言って、寛因とか今ねあんまり使わない言葉ですよね。不貧困っていう言葉もあんまり使いません。でこの不貧困っていうのはですね、聖書で言ってるまあ言葉なのかもしれませんけれども、結婚前にそういうふうに男女間の性的な関係を結ぶことを不貧困と言います。で寛因というのは男女関係も結婚関係にありながら他の方との、性的な関係を持つこと、これが寛因と言われています。不貧困寛因ね。そして今はですね、結婚は墓場だとかね、結婚したらろくなことないよっていう人がもうそういう意見がかなりあります。皆さんも聞いたことあると思います。でもですね、私思います、結婚は墓場だと言っている人たちがあまりにも意見を大きく言ってるな。そんなに結婚って墓場だろうか。私ですね、はっきり断言します。私ですね、この人生の中でイエス様と出会ったこと、それからうちの家内と出会って今まで来たこと、私これだけでですね、もう人生成功したと思ってるんですよ。もう私ね、いや別に拍手をねもう呼ぼうと思ってません。もうね、他に私大して何も業績もない男なんですよ。そして何にもこう身を結んでるようで見えてないような男であってもですね、私もうこの2点あれば OK って言ってですね、もう死をいつでも召してくださいって、私そういう気持ちなんです。それほどですね、私結婚をはっきり言いますとものすごい素晴らしいものです。ここでね断言してもね、大した断言するもないかもしれませんけれども、本当に素晴らしいものです。ですからですね、墓場だと言ってる人、それはあなたのせいでしょうって私は言いたくなるんですけれども、でもですね、この不倫をすること、それから結婚以外で性的な関係を持つこと、これ本当に素晴らしいことって言ってる人いますけれども、本当にそうでしょうか。私ですね、ちょっと調べてみました。なんで調べるのかっていうことですけども、でですね、オーストラリアのクイーンズ工科大学って、まあ、どっか分かりませんけれども、まあ、そういう大学の経済の教授の方がこういう研究をしたそうです。それはどういう研究をしたかっていうと、幸福度をこういろいろ分けてですね、そしてそれを経済的なものへと換算していくっていう、そういう研究をした人なんですね。でこの人がその研究をしてどういうことをしたかっていうと、つまり結婚はだいたいどれくらい経済的にこうだ、離婚はこれぐらいだ、あるいは出産はこうだとかですね、いろんなことをですね、そのいろんなイベントというかですね、まあ、そういうことごとにどれくらい金額がかかっているか、それを経済的に表した人がいるそうなんですね。で皆さん、離婚なんと1000万円の損失だそうです。約離婚をしただけで、それは幸福度っていうところからを経済的にこの計算した数字です。でもですね、実は皆さん、離婚っていうとあんまりですね、なんかこう普通にいいやみたいな思いももしかしたら持ってる人いるかもしれませんけども、もし不倫でですね離婚した場合に、皆さんはよく知ってないかもしれませんけれども、不倫というとですね、実はその人の責任で結婚がダメになったとなるので、賠償責任が生じます。でこの賠償責任の金額たるや本当に、まあ、結構取られます。それからそれは千差万別なので、その人によると思いますけれども、それと同時に慰謝料がそうですね、それと同時に子供に対しての養育費がかかります。それをも払わなければならない。ですから1000万円どころじゃないんですよ。 それどころかものすごい金額が損失することになります。不倫をしただけで、それで結婚離婚したら、そしてさらにですね、実はこう心理学的なことが今度アメリカの研究者でこういう結果があるそうなんですね。一生一人の女性とずっと添い続けた男性と、離婚を経験したことがある男性との平均寿命を研究した人が、暇な人いますねでもですね、そうするとですね、70まで、まあこれアメリカでしょうからあれなんですけど、70までに達した人、これがですね一生添い続けた人の数字が、100だとすると、離婚したことがある人の数字はですね、なんと30、つまりですね3分の1しか70に至らなかったそうなんです。どういうことかっていうと、3分の2は早死にする、そういう結果なんですね。皆さんどうですか、不倫で離婚した、お金の損失、そしてまた寿命も短くなる、そしてさらにですね、それは自分だけの話です。でも今度子供たちに関して言うならば、子供の経済的なものがガクッと下がるわけです。つまりお父さんと離婚してしまったら収入が減るわけです。子供はそれで自分が思うような大学も行けなくなるかもしれない、勉強することもできず、バイトしなくちゃいけなくなるかもしれない、人生に多大なる破壊を与えることになりますし、そして奥さんは当然のことながらものすごい傷を受けるわけです。そしてそれだけじゃありません。その離婚したら、その養育するお金に児童扶養手当とかですね、それは国とか自治体から支払われる、これは税金が投入するわけですよね。ですからそう考えるとですね、経済的にもまたその人の人生においても、またそれからの子孫においても多大なる影響が与えられる。皆さん、これが現実なんです。それを誰も言うことはしません。だけども、なんか性的にこう関係するといいことだなんていうことを言います。でもできちゃった婚をした人、大体離婚する率は極めて高いと言われています。で結局そういうことの中で慰謝料とかそういうことを払うわけですから、とんでもないことになってくるわけです。さらに霊的なことは今言いませんでしたけども、霊的なことはもっと破壊的なことになるわけです。ですからこの聖書が罪であるといったことについてですね、どんなマスコミの人とかどんな人が言ったとしても、その聖書の言葉を妨げることはできない。聖書の御言葉が罪だと言ったら、まさしく罪となり、そしてそれは本当にそのように人生の祝福は奪われていく。聖書の御言葉に対して皆さん軽々しく対応できるものではない。聖書の御言葉に対してはですね、本当に真実でかつ心してですね向かうべき必要があるんじゃないかと思います。それでは今日のですね、まあそれは 前段なんですけども、今日の聖書の箇所を一緒に見たいと思います。それではここからは皆さんで一緒に読んでみたいと思います。せーの。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。次お願いします。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。聖書の有名な箇所なんですね。この人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、ね、日本的な雰囲気がすると思いますね。ああそうだなんてね、儚いなんて思うかもしれません。しかしこのテーマは、主の言葉は常しえに変わることがない。聖書の御言葉は常しえに変わらない、ここに書いてあります。でもここの箇所で書いてある、さらに次を見てみると、あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですって書いてあります。まあこの中にあるいらっしゃる方はほとんど、まあクリスチャンの方だと思いますけれども、この福音の言葉、皆さんここにいる方々はほとんどの方が 聞いて、そしてそれを受け入れたと思いますが、ちょっと考えてみたいと思います。福音の言葉って何でしょうか。これはその中心はイエス・キリストのことですよね。皆さん、イエス・キリスト様はどういう方だ。処女から生まれた。イエス・キリストはどういう方ですか。十字架で死なれた死刑囚です。それが救い主となられた。イエス・キリストはどういう方ですか。死なれたけれども3日目によみがえった。そしてイエス・キリストはどういう方ですか。この時代の違う私たちの罪の身代わりに死なれた。一つ一つ皆さん、それを受け入れた、あら、それを受け入れてなかったなって思ったらちょっと気をつけてくださいね。でもこの一つ一つのことはちょっと考えてみてください。皆さん、イエス・キリストは処女から生まれた。昨日そういう人聞いたことあるっています？江戸時代にはいたよね。あります？いや、縄文時代ならいっぱいいたんじゃないかって。あります？子供が生まれるっていうのは、そういう男女関係で結婚して、本当にその男女関係の中から、その中で神様が与える、そのように定められています。そのように生物学的にもそうなわけです。それはどの時代でもそうです。どんな時代の人でもそれは当たり前のことです。ですから処女から人間が生まれるわけないんです。ありえない話なんです。それだけじゃありません。死刑囚が救い主ってなりますか。どの時代の人でも死刑囚、なんでそんな死刑囚が救えんの？なりませんか。最悪の死刑囚だったわけですよ、十字架って。そしてそのイエス・キリストって方、私の罪のため、私って時代が違うでしょ。2000年前、いや、縄文時代の人にはまあ何百年前かもしれませんけれども、時代が違うんですよ。そしてイスラエルでしょ。日本の名字でないでしょ、イエス・キリスト、ね、キリストって昔はなんか漢字で一生懸命書いてましたけども、でも日本人じゃないんですよ。ですからそんな時代の、そんな違う国の人がどうして罪を背負うことができるのか、どの時代の人でも言うでしょう。そして極めつけが、死人から3日目によみがえった。もうなんかもう信じれるわけがない内容、すべてそれが福音の言葉でしょう。どの時代でも信じられる、どの時代の人でも信じられる要素が一つもない内容なんですよ。ですからどんなに言ったとしても、どんなにも儲けようと思って信者を増やそうとする、もう魂胆もない、もうどうしようもない内容でそれを伝えている福音の言葉、どうだと思いますか。本当に私、このこと一つ一つを見てみて、実は聖書は何を語っているのか。聖書では要はこういうことです。処女から生まれることがない、でも生まれた。罪を、時代の人の罪を背負うことができない、でも背負った。十字架に書かれたの、でも救い主だ。三日目によみがえった。それが神だということです。私たちの神観念、日本人は、でもクリスチャンもそうだと思います。何か祈りが聞かれたらいいけども、聞かれなかったら、ああもう私はダメだとかね、あるいはこう祈りが聞かれなかった、ごめんなさい、そんな言い方したら悪かったですね。そういう経験をした方、ごめんなさい、私も何回もあるので言っちゃいますけども、やっぱり祈りが聞かれなかったら、ああってがっかりするでしょう。でも、ああ神様はそういう方なんだって思っちゃうかもしれません。でも、聖書の神様は次元が違います。処女から生まれ神です。罪を完全に、時代のどんな時代の方でも担う神であり、そして血を流し 葬られ3日目によみがえった。これが聖書で言う神なんです。神対応、あの人は神とかね、タピオカの神とかね、まあ、今適当に考えたんでごめんなさい、全くちょっと意味わかんないこと言ってしまいました。とにかくですね、そういう風な神々とかとはもう全然違うんです。でも今ですね、多くの方は思います。科学で全部証明されているとかね、そういうものしか信じない方々、そして全てググればわかると思っている方々、自分は何でも知ってると思っているように思うかもしれない。でも最近どうですか、想定外っていうの、おそらくこれ流行用語にならないのかなと思うんですけれども、想定外っていうのが想定されてくる世の中になってきました。また想定外っていうのかっていうね、いろんな嵐が起こり、地震が起こり、台風、風、雨、今までの考えられないこと、私ですね、これは警告ではないかなってちらっと思うことがあります。人間は何でもできると思って DNA をゲノム編集して好きなように作り変えたり、いろいろなそういうふうな時代になってきましたし、何でもできると思っている。しかし雨さえも風さえも地震でさえも電気のことでさえ何もできなくて右往左往していく、この不安の要素ってですね、私が結婚した時代から比べるともう計り知れないぐらい変わってきてます。それだけ人間にはできないようなことが増えてきている。これは警告ではないかな。人間はどんなに成長したように見えて進歩しているように見えたとしても、神は時代が変わったとしても人間では計り知れない、人間の思いをはるかに超えた、そういうお方だったということなんですね。今科学ではいろいろなことを予想しようとしていますけれども、もう想定できなくなってきています。これから何が起こるのか。でもこの聖書の中でですね、皆さんももうご存知なのでですね、これからどういう時代が来るのかってですね、聖書ではさまざまな予言がされてきています。皆さんもご存知のようにですね、反キリストがこれから現れてくると思います。そこから観難時代が始まってくるでしょう。その時にものすごい有力な方で、もうものすごいイケメンだと思いますし、ものすごいこう技を持ってますから、多くの人がそれになびいてきます。しかしやがてその刻印をされた人でなければ物を買うことができない時代がもうすぐそばまでやってきてると思います。でもですね、その時代まで行かないまでもですね、これからどういうことが起こっていくのか、それを共にですね、皆さんで味わいながら今日は学んでいく、それがテーマなんですね。次お願いします。それでは皆さんで一緒に読んでいきたいと思います。せーの。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。それから次です。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。今日はこの2点に絞って学んでみたいと思います。あともうわずかな時間ですけれども、さあこれから皆さん、地震はさらに増えていくと思います。これから飢饉がやってくる、聖書はそのように予言しているからです。科学ではそこまで想定できない地震がどんどん起きてくるようになりました。私たちの時代の時にはですね、余震は必ず本震よりは小さい地震だと言われてました。ところが今では本震と同様のものが起こりますってもう言うようになってしまいました。つまりもう地震の想定が変わってきてしています。地震がこれからまた起こる、その時皆さんどうしたらいいでしょうか。まず避難グッズ、皆さん用意してますか。避難グッズ用意してる人手を挙げてください。いない人もいますね。避難グッズ用意した方がいいと思いますよ、ね、冬に地震が起きたら大変なことになります。私もストーブですね、こうガスのストーブもガスコンロでストーブできるの買おうかなとかね、 今ちょっと考えたりとかいろいろしてるんですけども、まあそれはともかくそういうね避難グッズも必要ですが、でももっと必要なことがあります。それがイエス様です。第一コリントには私だけ読みますけれども、土台とはイエス・キリストですと書いてあります。この中でイエス様をまだ信じてない方いるかもしれませんけれども、先ほど私が冒頭言ったですね福音の言葉、イエス様は処女から生まれ、そして私の罪のために死なれ、よみがえってそれを受け入れるならば、救い主を受け入れるならば、あなたは新しく生まれる方になります。次お願いします。ここにですねペテロのさっきの最初の箇所ですけれども、あなた方が新しく生まれたのはって書いてあるんですが、それを受け入れるならば新しく生まれることになります。ここから始まるわけですね。でもこのイエス様を土台として置くかどうか、イエス様を先ほどの、ね、メッセージにあったように、このイエス様を使っているような人生だったらその人が主になります。でもそうだったら自分が土台ですから揺れていきます。その時破壊されていった時に、その時ようやくイエス様って叫ぶかもしれません。でもそうじゃなくてイエス様を土台としていく、これが私は今日ね未信者の方がいらっしゃったら、まあ、こうあた強く言いたかったんですけども、とにかくイエス様を土台とすること、これがこれからの時代で本当に重要になってくる。これから患難時代に行く、まあ、もちろん患難前景挙説もあります。でも患難中の景挙説もあります。そして最後に景挙する説もあるわけですけれども、とにかくこれからの時代備える上において、このイエス様を土台とするっていうことがとても重要になってきます。危機的な状況が起きたとき、またいろんなことが起きたときに、皆さん大丈夫でしょうか。ここで、最近イエス様を信じた方にまずおすすめします。聖書を読んでみてください。でもですね、聖書を読んでてもですねわからないでしょ、難しくて。でも祈ってちょっとずつ聖書を読んでみてください。わからなければ教会に来て聞いてみてください。でもその中でですね、本当にこの聖書の御言葉を蓄えるところにおいて変わってきます。そしてイエス様の御名によって毎日祈ってみてください。そして礼拝に来ることを重んじてください。 2,3 人私の名において集まるところにそこにいる使徒たちもそのようにして集まってきたんです。皆さん集まりましょう。インターネット礼拝よりも集まることの方が私は重要だと思ってます。そしてイエス様にありがとう、感謝します、言ってみてください。例えばですね、イエス様、仕事をしててですね、私も最初の頃はですね、イエス様信じた時点でですね、とにかく、まあ、学生でしたけども、とにかくイエス様を前に見てようと思って、ね、実験して失敗したことばっかりありました。ですからですね、イエス様はあんまり思いすぎて失敗する必要はありません。私ですね、本当に一生懸命イエス様を思った瞬間にですね、もうすべて失敗して大変なことになったことがありました。ですからそれをそこまではお勧めしませんが、仕事をするときはやっぱり仕事に集中してください、ね、イエス様の皆によって上手くなれとかってやってる間に物がどんどん進んでって失敗するってことはあるんですよね。ですからそこまでは要求しないです。でもですね、ふと一段落ついたとき、イエス様感謝します、イエス様今日大変です、イエス様疲れました、イエス様をその場で思い出してみてください。そしてですね、本当にこの例えば一日終わるとき、罪を悔い改める祈りもしてみてください。イエス様ごめんなさい、また他の人のためを祈るときを持ってください。そしてあるときは奉仕することや、また本当に時間がなかなか取れない場合にはチョップで祈ったら本当に静まったところで祈れます。そしたら神様の臨在に触れることができます。でもそういうことが私には無理、そういうことを思わないでですね、イエス様のことを思う時間を増やしてほしいと思います。自分のことを思う時間が多い中にイエス様を思う時間を増やしてください。そして 嫌なことが起きたとき、苦しいことが起きたとき、なんでこんなことが起こるんだって、理不尽だと思えるようなことがあったとき、そのときにこう思ってください。ああ、イエス様はこんな私の嫌な気持ちを経験してくれたんだな。イエス様はあなたが最も嫌だと思っているその嫌な気持ち、大変なことを全部経験するためにこの地上に来てくださいました。いろんな人と会っていろんな文句を言われました。みんなにいいことをしたのにみんなから中傷されました。鞭打たれ、その人のために祈ってるのに十字架につけろ、呪う、そういう人を許していきました。イエス様はどんなにいたんだかわからない。でもそれはなぜでしょうか。私たちが嫌な思いをした、それを理解するためであったと思います。ですからもし嫌なことがあったとき、ああこの嫌なことはイエス様あなたも十字架上できっと経験してくれたんだな、私のためにこんな痛みを持ってくださったんだな、そのことを思い出すとだんだん、ああイエス様の十字架のことが分かってきます。そしてイエス様の愛がだんだん分かってくるんです。そしてイエス様との交わっているその時間が増えれば増えるほどイエス様の素晴らしさが分かってくるんです。そうしたら締めたもんです。地震が起きたとき、困ったとき、私はですね、はっきり言わせていただくと、地震が起きてわーっとなったときにハレルヤって言える自信がありません。なんか問題が起きたときにもううわーってですね、もうそれで振り回されるんじゃないかっていう、そういう不安でいっぱいな人間です。私は信仰に立てないんじゃないかと思うような人間です。でもこれだけ確信していることがあるんです。イエス様は私を絶対そういう中で平安を与えて私を立たせてくださるだろうな。私はそこに確信があるんです。私自分には自信がありません。自分にはそういう状況が起きたときに鍋になるんじゃないかと思う弱い人間です。でもイエス様は絶対私を立たせてくださる。イエス様は私を絶対励ましてくださる。イエス様は私を強めてくださる。そこに私は自信があるんです。イエス様という方に自信があるんですよね。皆さんこの方はそのようなお方だと思います。ですからこの方を土台にして歩んでいってください。そうしたら大丈夫です。これからの時代も乗り切っていくと私は信じます。でもさらにもう一つです。次はい、これからですね、多くの人たちの愛が冷たくなっていきます。これはどんどんどんどんそれが増えていくはずです。つまりこの愛が冷えていく、そうなっていくと家庭が崩壊していく、夫婦関係がおかしくなっていく、親子関係がおかしくなっていく、どんどんどんどんそういう時代もっとひどくなっていく。聖書はおそらくそのように予言しています。ですからこれからもっとひどくなっていく時代が来るでしょう。皆さんもしこの中でですね、うまくいってない人間関係で悩んでいる家族間の中でそういう方はいませんか。でもその中ではですね、次の聖書の箇所をちょっと見てください。じゃあこれ皆さんで読んでみたいと思います。せーの、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。アメン。家族の名のもとである方、実は家族というのをもとは神にあるんです。神がデザインしたものなんです。神によって与えられた方々なんです。ですからこの方がおられるから大丈夫なんです。でも今ぐちゃぐちゃになっている方がいるかもしれません。でもその中で回復するステップがあるわけです。その回復にはどういうステップがあるでしょうか。相手からいろんなひどいことを言われた、いろんな経験がもしかしたら皆さんの中にあるかもしれません。その中で傷ついたことがいっぱいあるかもしれません。でもその方々にお勧めします。まずはあなたが、そのあなたがですね、許される経験をしなければなりません。その許される経験をするために何が必要か。あなたが罪人であるっていうことを知らなければなりません。家族関係の中で問題が起きた、その中でもちろん相手がものすごいひどいことをしたと思います。でも じゃああなたは聖人君子でしょうか。神のようにまるっきり清かったでしょうか。罪があるんです。でもその罪の責め立て、まずそれをイエス様が許してくださったことを経験する必要がある。ですからこそ自分が罪人であること、そしてイエス様によってこの罪を許してくださったこと、イエス様あなたによって私は許されました、その経験がとっても必要です。その経験で許されたならば、今度は相手を許す。もちろん最初は心を伴わないかもしれないけれども、許していってください。自分が許されたから許していく、自分が罪を告白して許されたから許していく。そのような中で許されたら、あ、今度は相手も、あ、自分も許していこう。許しの連鎖、それが回復の鍵となっていくと私は思います。でもこれはイエス様の十字架抜きにはありえませんからこそ、家族に十字架が必要なんです。イエス様の十字架が必要なんです。ですからこそこのイエス様を土台としなければならないということは、本当にこれからの時代もっと必要になってくることだと思います。ですからぜひそのようにして家族の回復のために祈り始めてください。そしてできれば家族の中で祈り始めてください。お互いのために祈り合ってください。そのような中で家族は回復していくことになっていくわけです。そしてあと教会の家族のことも思います。教会でも人間関係が冷えていく中にあったとしても、お互いに愛し合っていくことを学んでいきましょう。ですから礼拝終わってすぐ帰るっていうのをできればしないで、交わっていくこと重要だと思います。その中でお互いに共有し合っていくこと、そして祈り合っていくこと、これがですね、本当にとっても重要な内容となってきます。どんどんどんどん愛が冷えていく時代であるからこそ、私たちはどんどんどんどんその愛を表していく。ここに書いてあります。皆さんで読みましょう。せーの。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。アメン。家族の中に愛する愛も神様与えます。そして兄弟姉妹を互いに愛する愛も神様与えてくださいます。ですからその与えてくださるこの神様の愛を本当に満たされて愛していくものになっていきましょう。いろいろ話してきましたけれども、実はですね、この今の状況に非常に同じようなことを経験したあるクリスチャンの方々がいます。それは水曜日の夜にもちょっと学びさせていただきましたけれども、次お願いします。それがフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアっていうのはですね、トルコの小アジア半島にある都市だったんですけど、黙示録のところに出てくる内容です。でここではですね、フィラデルフィアの教会の見つかりに書き遅れと言われてですね、ここに8節だけ読みたいと思います。せーの。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。このラウデ、あ、じゃない、ラウデキス、フィラデルフィアはですね、実は地震が多い地域でした。そして当時はですね、結婚関係がものすごいめちゃくちゃでした。ですからもう不倫が当然のような社会、ローマの時代はそういう時代でした。ですから家庭も完全に崩壊し、愛が冷えている時代、そういう中においてフィラデルフィアは兄弟愛の教会とも訳されている、そういう教会です。でこのフィラデルフィアの教会の人たち、地震が起こって非常に災害があって大変な状況の中、そのような中でこれはの時代の時にヨハネがですね、こう書き送ったものですけれども、この教会はですね、叱責がなくて怒られなくてですね、もう本当に称賛されているだけです。誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。当時地震があっても、愛が冷えた状況であっても、互いに愛し合い、そういう中において本当に主にあって力づく立っていた。そしてそんなに力はない教会だったけれども、少しだけ力があって主に従っていった教会だったんです。でもこの教会に対して神様は、イエス様は 誰も閉じることがない門をあなたの前に開いておいた。どの教会にも書かれてない言葉が書かれています。天のあらゆるべき祝福です。それはフィラデルフィアの教会の人たちは勝利を得たら聖城の柱にするっていうふうに書いてあるんですよね。それは天の新しいエルサレムがやがて降りてきます。その時の本当に礼拝の光景の中で聖女の柱となっていく、あなたたちはそのような人たちですよっていう、本当にそういうふうな神様からのメッセージが与えられた教会。私は今のまさしく地震が多くなり愛が冷えていくこの時代の中にあって、このカナンプレイチャーチがそのような教会になることを私は心から宣言し、そのように祈っていきたいと思っています。天が開かれ、新しいエルサレムが降りてくる天の祝福を開いていく教会。まさしくカナンの地、それは天に満ちたところです。天国の視野を表す教会、天の祝福を表す教会。ちょっとの力しかなかったかもしれないけれども、その中にあえてイエス様を否まないで、そしてまた愛が冷えていく時代の中にいて愛を表して、その中で門を扉を開かれていった。そしてこの教会はですね、本当にこの今何千年も今もなおクリスチャンがいる都市になってます。フィラデルフィアはちょっと名前変わりましたけれども、そのように後世まで影響を与えた、そのような教会です。私たちはこのフィラデルフィアのような勝利を得ていく、この終末の時代、これからどんどん悪くなっていく時代において勝利を取っていく、そのような教会一人一人になっていくことを心から願ってはみません？皆さんどうでしょうか。イエス様を土台として歩んでいきましょう。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。そしてイエス様にあって愛を表していきましょう。そういうようにして、本当にこれからどんどん悪くなっていく時代であっても輝いていく、天の門を開いていく教会になることを心からお勧めして、このメッセージを閉じたいと思います。それでは祈りたいと思います。それでは主の前に出ましょう。ちょっと長くなってごめんなさいね。それでは祈っていきたいと思います。今おそらく皆さんの中にこれからの時代で不安な心があると思います。また家族の中でうまくやっていけるだろうかっていう不安をきっと持っている方が多いと思います。でも今その不安を今主の前に下ろしていきたいと思います。家族を破壊させようとする、そしてまた本当にこれからどうなっていくのかと不安を与えようとする、どんどんそういうふうになっていきます。しかしそれは主が許されたことですので、主は解決としてイエス様を土台としていくことを皆さんに語っています。この方を土台としていく歩みへと変えていきたいと思います。ですから今主の前に不安なこと、それからこういうふうにしてしまった罪をも告白して主の前に出たいと思います。家族関係で本当にこの人を許せないということがあったら、そのことを許していきましょう。また本当に将来に不安があると思っているならば、不信仰の罪を許してください。告白していきましょう。そして今主の前に皆さんで出たいと思います。それでは皆さんで出ましょう。そしてこの重荷を主の前に下ろしましょう。私にはとっても担いませんが、私たちにはあなたが土台ですから、あなたが土台となってくださいますから、今それを本当に下ろし、そして主の前にまた罪を告白し、あなたの前に本当にそれを告白して離れたいと思います。イエス様感謝します。今どうか全ての本当にもし貧困の罪とかそういう罪があるなら告白します。主を許してください。という時間中清めてください。ここから計り知れない本当に悪を行うことになってしまう。私の罪を許し、十字架の血を清めてください。また家族の中で本当に許せない人がいました。死を許してください。また不安を持ってしまっています。お金が足りません。将来のことに不安です。死をどうかこの不安の罪を許してください。でもそれを全て背負ってくださったイエス様の十字架の血を感謝します。それに全ての重荷を下ろします。イエス様は私の人生の土台となってください。自分がイエス様を使うのではない、
自分が主となって使うのではない、自分がイエス様を用いるのではない、イエス様あなたを土台としてこれから歩んでいくものとして導いてくださることをお祈りします。そのために私の人生はあなたに委ねます。あなたに捧げていきます。あなたに重荷を下ろします。どうか主を全ての重荷から解放して、主をどうか自由にしてくださることをお祈りします。主をお願いいたします。感謝します。あなたの十字架の血を注いでくださいますようにお祈りいたします。イエス様感謝します。さらに本当にイエス様の御前で祈ります。主をどうか今門を開いてください。天的な祝福の門を開いてください。どうか家族における天の門を開いてください。この教会の天の門を開いてください。職場においての天の門を開いてください。病における天の門を開いてください。癒しの技、本当に天の祝福、どうかイエス様本当に注いで満たして導いてくださることをよろしくお願いします。あなたは門を開かれる方、あなたが開かれるなら誰も閉じることはできません。イエス様今その門を開き、本当に大いなる天的な祝福を今ここに注いでください。今ここに注いでください。今ここに注いでください。主をあなたの前に求めます。主をどうか触れてください。主を触れてください。皆さん求めましょう。立ち上がりましょう。で主を求めたいと思います。天からの持ち祝福を求めましょう。天からの祝福が注がれるように皆さんで激しく求めたいと思います。主を求めましょう。主を求めましょう。天の祝福を求めましょう。天からの扉が開かれるように皆さんでお祈りしましょう。